しりとりペンネーム。先週はレモン&ライムさんでしたね。今日も20世紀のラッキーファームから引っ張ってきました。三重県津市にお住まいのムーンラビットさんです。ムーンラビットさんはね、スパーランドは三重だよっていうお便りをくれてるのね。つまり多分私、イベント登録やったスパーランドを最初愛知県にありますとか紹介してたんじゃないかと思われる。そんでムーンラビットさんがスパーランドは三重だよっていうおはがきをくれてたね。えムーンラビットさん聞いてくれてるかな。ねえ、ムーンラビットさんってひょっとしてムーラビットさんとかそういうこと違う？サルポポ村の、その頃もうサルポポ村ってあったのかな？登録やった頃って、まだなかった？ムーンラビットさんは本当にただのムーンラビットさんかな？私が勝手に村人とか、ごめん、勝手に月のうさぎだよね。それを私が勝手に村人かなとか言っちゃって。きっとムーンラビットさんはムーンラビットさん。はい。そんなこんなで今日も始まります。
中川あきこですけど、
ノープロブレム。
あきこ中川ラッキーファープラス。この番組は従業員の皆様の提供でお送りします。皆さんこんばんは、こんにちは。ダークシュナイダーのように封印を解かれて蘇ったラッキーファームプラス第9回、第9回だよ。みんなありがとね。今日もだいたい30分、今日なんかどんどん伸びてるっていう噂があるんだけどどうしよう、40分にはならないように頑張ろうと思います。しっかりとタイムキープをしてね、ちゃんとやってるから、ストップウォッチ。はい、今日も最後までよろしく。名乗っていなかった中川あきこです。そうなんです、先週のことでございます。先週ですね、ヘールボップ彗星の話をしましたね。あれでね、次は4385年後とか言ってたけど違いました。4300うんぬんっていうのはね、西暦のことだった。西暦4385年とかだから、今からまあ2300何十何年後ぐらい、ちょっと近くなりました。よかったですね。予選年待たなくても大丈夫。2000ちょっとです。2300年くらいです。ヘールボップくんが帰ってきます。こうやって必ず先週なんか違ったわみたいな話から入るの、そろそろやめたいんですけどね。冒頭で、ダークシュナイダーって言ったのは、皆さんダークシュナイダー知ってる？あれなんだっけ、バスタード、そうそう、バスタードっていう漫画があってさ、今度アニメ化、2回目のアニメ化だよね、したんだよね。で、私もダークシュナイダーじゃなくてバスタードをジャンプで連載されていた頃に読んでたんですよ。面白いなぁと思って、絵が綺麗、すごい綺麗、女の子可愛い、ダークシュナイダーとか他のキャラもかっこいい、めちゃ結構ハマって読んでた記憶があるんです。でね、その頃私高校生だったんだけど、青森に住んでたんですけど、声優になりたいともう思ってたわけで、青森にいながらね、その頃声優になりたいと思ったらさ、もうなんかジタバタするしかないじゃん。青森でできることで何もないじゃん。何もない、養成所ももちろんないし、通信教育みたいなので声優とかその頃なかったし、もうとっ っとと高校卒業したら大学行くって言って、東京に出てやるって思ってた頃ですよ。まあ実際その通り大学に行くという名目で東京に出てきたんだけど、あれはいつだったかな？多分高校3年生かな。私、東京ではね、東京に住んでたら、高校に通いながら養成所に行くってことができたのよ。ね。週に1回とかさ、そういうのもあったから。で、実際高校生でありながら、養成所に通ってデビューしてるっていう人もいらっしゃいましたし、もうそういうの聞いたらさ、わあ、私も早く東京に。なんで私今ここにいるのみたいな感じになるじゃないですか。で、気も流行って、情報量も少ない中で私は何をしたかというとね、東京にある養成所。まあ、その頃、まあ、調べる方法もネットとかないから、アニメ雑誌とかを買って、養成所の情報を得るんだけど、その中で、ここなんか良さそう、この養成所をやってる声優さん私も知ってる、見てるドラマっていう養成所がありましてね、そこに私、自分の声をね送りつけたんです。これ言うの初めてなんだけどさ、送りつけたんですよ。あれ言うの初めてだと思うけど、うん、あのね、今で言うところのボイスサンプルですか？ボイスサンプルなんて知らないし、当時、もう何をどうやって撮ったか、ま、言っちゃいますけど、そう、あの、バスタードのセリフを読んで、録音して、送りつけたっていう、すごい黒歴史ですか？これ、いわゆる。恥ずかしい。恥ずかしいけど、後悔はしていない。だってね、それぐらいしかできなかったんだもん。手紙もね、拙い手紙も添えたと思いますよ。青森に住んでいる高校生の中川明子と申しますが、将来声優になりたくて、あなたの養成所に入りたいんですよ、みたいなお手紙を書いて、カセットテープ、当時カセットテープと一緒に送ったんだよね。なぜかそれでバスタードを選んだ私、ティアノート陽子ちゃんを選んだ私。あのね、当時ほら当たり前だけど家族と住んでるじゃん。私録音するのすっごいなんかヒヤヒヤしながら、家族に聞かれはしまいかとヒヤヒヤしながら、どんなシチュエーションで撮ったんだろうな、夜とか、夜じゃないかな、誰もいないのを確認してマイクつないで撮ったんじゃないかなってね、送って、しばらくしてその養成所さんから返事が来ました。なんか結構分厚い封筒が届いたんですよ。なんだろう、ぜひうちの養成所に入ってくださいみたいな、歓迎しますみたいなのだったらどうしようみたいなね。えめっちゃ楽天主義なんで、そんな風に思いましたが、開けたら、どうぞ、養成所への、なんだ、試験を、入所試験を受けてね、みたいな丁寧なお手紙でした。そうなのよ。ねえ。だから、バスタードがまたアニメ化すると聞いて、私は真っ先にそのことを、黒歴史のことを思い出したんだ。はぁ、そう。そうそう、もう一つ言っておかなきゃ、これ先週がさって話じゃないわ、先々週なのよ。先々週に各都道府県のキャッチフレーズ、全部は言えてないけど紹介したじゃないですか。その中で私ツイッターには書いたんだけど、一個ね言いたかったのに言いそびれてしまった県があるの。それが愛媛です。愛媛のキャッチフレーズは、愛知じゃないよ、愛媛だよ。これどういうテンションでね、言ってやろうかと、いろんな言い方ができると思うんですよね。愛知じゃないよ、愛媛だよ。愛知じゃないよ、愛媛だよ。愛知じゃないよ、愛媛だよ。そんなに、そんなに自虐的にならなくてもいいのに。 ねえ、愛知じゃないよ。愛媛でどれだけ間違われてきたんだろうねってことですよ。愛って読んじゃうもんね。愛媛の絵をさ。愛媛の絵でいいんだよね、これね。うん。姫だもん。絵と姫だもんね。愛媛みたいな。わかるよ。そうだろうね。それでとうとう、愛知じゃないよ。愛媛だよっていうキャッチフレーズになりましたとさ。さあ今日はなんかいっぱいお伝えすることがあって、まあ、皆様からのお便りを、みんなお便り本当にありがとう。あのね、だんだん溜まってきてる。ありがたいことに。私がちゃんと紹介しきれてない。ありがとうね。溜まってきてるんだけど、まず最初に今日はこのことをお伝えします。最初にってだいぶ喋ってますけどね、もうね。なんとラッキーファームのエンディングのデモが届きました。すごいです。あのごめんね、私だけが楽しんでしまって。阿部純さんがね、ダブルオーツの阿部純さんがね、多分あのフットステップの雰囲気を踏襲して、で初めて聞くけどなんとなく懐かしいみたいな、あとね、音だけで、音楽だけで切ないとかさ、ちょっと切ないみたいなのってどうして表せるんだろうね、という曲が届きました。すごいよ。でね、私改めて思ったのは、エンディング作ってくださいっていうことはさ、つまりフットステップだって、あれあの、イントロじゃない、何言ってんの、インストで流れてますけど、もともとは歌ありの曲なわけで、つまりエンディングを作ってくださいってことは、歌物の曲を作ってくださいっていうのと一緒だよね。改めてそれに気づいて。ねえ、あの、じゅんさんの送っていただいたデモに仮歌が入ってたんですよ。あーと思って、仮歌が入ってるバージョンと、エンディングで使うために仮歌の部分をなくしたインストバージョンと2つ届いたんですけど、仮歌ということは、これ私、歌詞を書かねば、歌詞を書きたいと思いました。いやー、きっと難産にはなると思うんですが、すごい久しぶりに、あの、歌詞を書きたいと思ってます。これ、絶対あの、締め切りを作らないと私ダメなので、せっかくね、いただいたから、あんまり寝かせたくないじゃないですか、皆さんに。早くお届けしたい。あ、でもそうか。歌はできてなくてもエンディングは届けられるもんね。よかった。よかった。そうよ。あの、デモなので、これから武藤さんがアレンジっていうか、整えてくださるっていうことなんだけど、でもデモテープだけでもう完成度が、これのどこをどう整えるんだろうっていうぐらい、完成度が高いものが届いております。ということを皆さんにご報告せねば、と思いました。ぜーぜー。私も頑張って、あの、歌詞を書きます。どこでじゃあ歌うのか、どこでレコーディングするのか、そしてどこでお披露目するのか、全く真っ白で未知数でございますが、それはね、また後々考えていきましょう。水を飲むよ。別に水を飲んでもいいよね。飲みました。今飲んでるこの水ね、所沢桜タウンでいただいたの。ちょっとね、かわいい所沢桜タウンのマークが入ってます。桜の木だね。桜の木のマークが入ってます。さあ、じゃあ皆様からのお便りを読んでいこうかな。まずはこの方、ペンネームベニマルさん、神奈川県横浜市大型伊手座、なんと、また私と同じ人が来た。職業は、ラッキーファームの子会社経営。なんと、手広く商売。何の子会社をしてるんだろうね、ラッキーファームね。中川社長、お帰りなさい。先日、本当に偶然、ネットで中川社長のお名前を検索して、ラッキーファームの復活を知りました。番組が終了してから23年。 何度復活を夢見たことか。ラッキーファームが放送されていた頃の私は他人との距離感に悩み、学校を休みがちな繊細な中学生でした。そんな中、当時住んでいた福島県からノイズ混じりのラジオで聞いていた中川社長のお声は何よりの癒しでした。40曲入りの番組 CD は番組終了後も何度も擦り切れるほど聞きました。あれから23年。繊細だった私はすっかり身も心もずぶとくなり、今は自分で会社を作って毎日せこせこと働いています。これからはラッキーファームの従業員兼子会社経営者として日々頑張っていこうと思います。中川社長、これからもお体に気をつけてお過ごしくださいませ。毎週の放送を楽しみにしてます。ありがとう。やっぱりみんなあれだよね。検索して最近知りましたっていう人もいるんだね。よかったよかった。これからも元リスナーさんにも新しいリスナーさんにも広がっていってほしいな。そしてすごい会社を経営するまでになった。そっか、福島県からってすごいね。さぞかしノイズ混じりだったことでしょうね。え、ネット配信だから超クリアに聞こえていることでしょう。そっかね、繊細な中学生もいい意味でずぶとくなるんですよ。私もそうだもの。私もめっちゃ繊細っていうか、こう人の余計な人の言葉の余計な行間を読んで勝手に傷つくみたいな子供だった気がするもん。でも嬉しいな。なんか癒しに力にちょっとでもなっていたと思うと、本当にね、皆さんからの お便りとか実際にあったりとかで本当に力になってますとか、癒されてますとか言っていただくこともあるのですが、もう本当その言葉だけで私本当にあと何年かご飯を食べなくても生きていけるのではぐらいのエネルギーをいただいています。本当にありがとう。ベニマルさん、実際に子会社じゃないよね。ちゃんと会社を経営しているラッキーファームの子会社経営、よろしくお願いしますよ。これからも手広く商売していく所存です。は、そうそう、この方からも、ポンデリングさんからもいただいてます。ね、しりとりペンネームで紹介しましたポンデリングさん。大型お羊座、農場での職業は王者の盾神。ちょっと農場にライオンがいるってこと？農場にライオンがいるってこと？捕食者じゃん。捕食者じゃん。社長こんばんは。元祖ラッキーファームの頃から拝聴させていただいてます。プラスの第6回。しりとりペンネームにて名前を呼んでいただきありがとうございました。昔から良いネタが思い浮かばず、ハガキを送ったことはなかったのですが、社長の聞いてくれてますか？の問いに答えなくては、と今回初めてお便り書かせていただきました。聞く専リスナーですが、これからも応援させていただきます。というお便りです。ありがとうございます。そうなの。聞く専リスナーさん。の皆さんもいらっしゃると思うけど、マジでネタなくていいです。聞いてますの一言でも嬉しいので。ねえ。昔私は旧ラッキーファームの時に、タヌキでも何でもいいから送ってくださいって言いましたが、ほんと、聞いてるよの一言でもいただけたらめっちゃ、あ、聞いてくれてた！やったってテンション上がりますんで、ネタなくていいです。聞いてるよ確認だけ。ね、欲しいです。次のお便り、まだ1枚読めるかな、どうしようかな。じゃあね、もう、究極のふつおた、いきますか。究極のふつおた、ふつおた。普通歌といえばじゃないけど、レモン&ライムさんです。職業は名古屋コーチン。名古屋コーチン逃げて、さっきライオンがいることが判明したの。やばい。大変よ。あこ社長こんばんは。 僕の好きな食べ物の中にカレーライスがあるのですが、お店で食べるのではなく、ご当地のレトルトカレーを食べるのが好きなんです。実際に旅行やドライブなど、現地へ行って買ったり、デパートなどの物産店で購入しています。全国に3000種類以上あると言われているレトルトカレーですが、その土地独特の味があって飽きません。個人的に横浜カレーと横須賀海軍カレーが特にお気に入りです。アッコ社長はレトルトカレーを食べますか？ありがとう。食べます、食べます。レトルトカレー私も好きです。でね、なんかね、レトルトカレーで選びがちなのが、具が小さいやつだなって。具が、私、ゴロゴロ系よりも、小さいのが好きなのかも。あ、でも牛肉、とろけそうな牛肉が入ってるのも好きなんだけど、いわゆるキーマカレー的なのも好き。なんかね、めっちゃ具を小さくしたい派なんだよね。具がでっかくってもいいのは牛肉とマッシュルームのみです。そう。そして私は、カレー好きなんだけど、辛いものも好きなんだけど、辛いもの、なんていうと、苦手じゃないな。辛いものに意外と弱いということが判明しました。辛いの好きなんだよ。食べられるよ。キムチも食べるし、カラムーチョとかも食べられるよ。だけど、ココイチのカレーを頼んだ時にね、私、辛さ普通は1倍じゃない？で、2倍にした時もうダメだったの。え、ココイチどういうこと？え、ちょっと待って。2倍？確かにさ、2倍ってすごいよね。倍だもんね。倍だもん。すごい辛いよ。そしたら、3倍とか4倍とか5倍とかどうなっちゃうの？みんな大丈夫なの？食べてる？ココイチのカレー何倍まで大丈夫？私は2倍でダメだったんですよ。で、ココイチ2倍でちょっともう辛いよねっていう話をした時に、いやちょっとありえないでしょって言われたんだけど、で、ねって、みんな2倍でも平気？もっと行く？俺は、私はもっと行く？いやー、2倍で十分というかね、私、普通でいい。倍じゃなくていい。普通で。そうなんですよ。レトルトカレー。レトルトカレーね、どこがいいとか、もう、思い出せないけど、具が小さいやつが好きです。以上、フレックスファームでした。ヘアサロン？ヘアカットをしてくれるところ。ヘアサロンジプシーだったんですけど、ま、いろんな理由でね。みんな、あれかな？同じところにずっと行けてる人多いのかな？私、なんでコロコロ変えたんだろう。あ、でも、あ、この人にお願いしよう、ずっと、と思っていた人が、そのお店を辞めたりとか、あと、なんだろうね。ちょっとこの人と会わないかもしれない、みたいな、傷つきやすい心で、そう思ったりしたこともあったのかな。あ、あるある、ある。ほら、ガラスのハートだからさ。私ね、なんて言うんだっけ、美容師さんって、美容師さんでいいの？美容師さんが、大体複数の人を受け持つじゃないですか。ね。付きっきりで最初から最後までってなかなかないと思うんだけど、私と話してた美容師さんが、隣のお客さんと、もっとずっと親密に話し始めた時に軽くショックを受けるんだよね。なんか、あ、私と一生懸命話してくれてたけど、なんか他人行儀一生懸命合わせてくれてたのかなみたいなさ。 まあそんなに自虐的に落ち込んだりはしないんだけどね。はいはい、どうせ私は新参者ですよみたいな、そんなさ、そんな、うん、いじけたりはしないんだけど、あーみたいな、隣のお客さんの方が常連さんなんだね、めっちゃ仲いい感じ、タメ口でお互い喋ってるしねみたいな、そういう、あ、私は違った、私は違ったっていうか、変えるんだ、態度変えちゃうんだっていう風に思っちゃうと、あ、もうここには来ないって思っちゃわない？私は思っちゃうんだよね。でさ、ま、その傷つきやすい部分、傷つきやすいっていうか、実際にこうぐさりと傷ついたわけじゃないんだけど、嫌だなって思ったりするようなのは、心の弱さとかは関係なくって、私はそういうのに敏感な人なんだみたいな、まあ芝居をする以上、芝居をしている以上、そういう感情だってどっかでね、役に立つかもしれないしみたいな、あと同じことを私だったら、私がその美容師さんの立場だったら、そんな風にはしないみたいなね、まあ、できる時とできない時があると思うんだけどね。私だって知ってる人が、仲いい人が来たらさ、テンション上がって、ああ久しぶりみたいに言っちゃったりするかもしれないけど、でもできるだけそういう思いは私だったらさせないのになみたいなさ思っちゃったりして、でそんなこんなで、カットサロンジプシー、そんな嫌な思いをして変えるとかばっかりじゃないよ。なんでかな、初回限定のあれ割引とかが多いからかな2回目だと高くなっちゃうみたいなあるあるだよね。でね、でも私一つもうジプシーになりたくないな、どっかに決めたいなと思って、もうさ、カット技術とか、その、まあ、美容師さんのもちろんね、相性とかは大事なんだけど、カット技術とか、こう、カラーの技術とかで、そんなに違いはないのではないか、何か他に、決め手が、私なりの決め手があるはずと思って、よし、こうしよう。その、ヘアサロンの、居心地フェチだからさ、私居心地、空間的な居心地の良さを重視して決めてやろうと思い、ひたすらそのヘアサロンの写真だけを見まくったんですよ。もうメニューとか値段とか、そのヘアサロンの、一押しは何とかさ、そういうの一切見ずに写真だけを見て、この空間居心地が良さそうと思ったところに行ってみたんです。そしたらすごかったの。東京ってね、結構ビルがこうブワーってどこでも立ち並んでるじゃないですか。でその場所はね、新宿だったんだけど、新宿、いわゆる想像する新宿ってこう駅前のブワーってビルが立ち並んでるとこだと思うんだけど、私が行ったところは、ビルが立ち並んでるんだけど、ちょっと中層階ビルが多くて、で、私が行ったそのヘアサロンって7階にあったのね。で、そのビルの真ん前が、なんでだろうね。めっちゃ低層な建物ばっかりだったの。そこだけが、その一帯が。意外とさ、お寺とかあるとそういうことになりやすいよね。ビルがあって、そのビルの谷間に、お墓とお寺が、こう、なんだろう。昔からあったこのお寺は移動させられなかったけど、周りにめっちゃビル建っちゃいましたみたいな。そういうのって、あったりするんだけど、そこはね、お寺とかはなかったのに、不思議と低層階な空間が、ドーンと開けてて、もうどのくらい広い空間かちょっと把握できないんだけど、つまりね、7階のそのビルから見える景色が、何？ビルに囲まれた広大な空間が あるみたいな、わかります？低層階の建物の向こうには、あの高いビルがあるのね。ちょうど、楕円みたいな空間がそこになぜか偶然できてたのって、これ最高じゃないですか、この景色みたいな。本当最高だったんですよ。だけど、そこの、ヘアサロンも、この人にじゃあずっとお願いしようと思ったお兄さんが辞めてしまわれてね。辞めちゃうんだよね、結構みんなね。で、そのサロンには行かなくなっちゃったんだけど、いやー、巡り合いました。私、発見しました。偶然なんだけど、これは神が与えてくれた私へのプレゼント。理想の建物あったんです、ヘアサロンで。あれはね、どこだっけ、表参道だったかな。めっちゃおしゃれなスポットじゃないですか、表参道とかあのあたりって。青山一丁目とかね、おしゃれスポットなわけですって。私はあんまりちょっと近寄りがたいなーみたいな、私にとってね、そんな場所だったんだけど、表参道じゃなくて、あのあたりにあるの。でね、どんな建物かっていうと、ビルとビルに挟まれた、とても敷地的には細長いビルなんですよ。長方形の長方形を書いてみて縦長の長方形を書いてみて、そしてその右3分の1のスペースをこう切り取る形で線を引いてほしいの。3分の1のところにね、その細長い3分の1の部分が実は外階段なんですよ。で、3階建ての建物なんだけど、外階段はぽっかりと、まあオープンに開いてます。もちろん外階段を3階まで登った頃に、あれ？ここって部屋の中じゃんって急に思うの。どういうことかっていうと、外階段がすりガラスみたいなので覆われてて、外の明るさと一緒なんだけど、でもガラスで覆われてるから室内感がめっちゃある。で、すりガラスってさ、まあ、雨の日はちょっと暗くなっちゃうのかもしれないけど、あんまり、雨だからとか、曇ってるからとか、光量がさ、変わらない感じなんだよね。で、皆様に引いていただいた、3分の1の分ける線の、その線が建物の壁になるじゃん？で、その線の部分がね、ほぼほぼガラスなの。ガラス、もう、壁面、一面ガラス張りみたいな。強度的に大丈夫なのかって、まあ大丈夫なんでしょうね。大丈夫なんでしょうよ。つまり、室内に入って、でもそのガラスを通して外階段部分のすりガラスが見えてる感じ。常にだから光量がさ、明るいわけよ。ビルとビルに挟まれて、本当だったら真っ暗な部屋になりそうなのに、その外階段のすりガラス部分をつけたことにより、さらに、壁一面ガラス張りな、ね、感じにしたことにより、めっちゃ明るいんです、室内が。そんな素敵なヘアサロンを見つけてしまった。さらに私は行ったことないけど、そこには屋上もあるんだって。最高かよ。屋上行ってみたいな。そう、そのヘアサロンになる前は、普通のデザイナーさんの事務所だったらしいんだけど、そんなさ、ねえ、一年中日当たりのいいような場所にさ、いいよね。事務所、普通の事務机があって、そんな事務所もいいな。なので私はしばらく通いますよ。あのヘアサロンに。多分。リラクゼーションタイムでした。 今日もあっという間だったね。今日はコーナー何にも読めませんでしたが、皆様からのお便り集まりつつあります。忘れずにこれからも書いてください。この前は捏造スペシャルだったけどね、面白かったね。だってしょうがないじゃない。そして、ラッキーファームの歴史捏造委員会、かっ飛ばそうまだ青春、そして聞いてるよっていうね、聞いてるようだけのお便りでもいいです。ぜひぜひお寄せください。いや、あとなんかあった気がする。まだなんか、あ、そうそうそうそう、あの昔のゲームについて物申すコーナーへもお便りお待ちしています。私のツイッター、私じゃないって、ラッキーファームプラスのツイッターのダイレクトメールなどなどからお寄せください。来週はいよいよ第10回ですよ皆さん。あっという間に駆け抜けましたね。来週も楽しみにしていてください。30分今日のお相手は中川明子でした。それでは来週もこの場所に、じゃない、何言ってんの、初めて間違った。え、この場所に初めて間違った、びっくりしてる。もとい、それでは来週もこの時間にこの場所でね。この番組は従業員の皆様の提供でお送りしました。